皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？明日2016年1月9日は DLS オフ会でしょ。そちらでお会いできる人たちとっても楽しみにしています。でも DLS フォロワーさんの中には海外在住の人も多いし、今回のオフ会に参加できないという人も多いと思ったので、今日のポッドキャストはいつもとちょっと違う構成にしました。オフ会のイベントの一つに、愛さんに聞いてみようライブを行います。これは2015年8月の2周年記念スペシャルで行ったやつで、いつもの疑問、レッスンでの悩みなどを私に聞いてみようというシリーズでした。これを今回のオフ会ではライブで行う予定です。実はね、この愛さんに聞いてみようというのは、教師のためのバレエ解剖学講座参加者の人たちは特典でついてきます。講座を受講すると、その講座から約1年後に復習、そして今までの疑問を話し合う場所として、私と1対1のスカイプコンサルで質問ができるんです。今日のポッドキャストは、そんなオフ会に参加できない人のために、そして明日のオフ会でどんなことを聞こうか悩んでいる人のために、教師のためのバレエ解剖学講座第1期生のルイさんとの会話の一部をご紹介しますね。テーマは、長座で腰が落ちてしまう子供について、そしてハムストリングのストレッチについてです。ちょっと音のボリュームがおかしいのですが、スカイプからの録音なので許してください。では、どうぞ。
いろいろあるんですけど、なんか生徒のことが多いんですけど、
もちろん。
小学校3年生で、9歳の女の子なんですけど、床に足を前に伸ばして、座った時に、多分幼稚園の部分ですかね、腰がすごく丸まっちゃう女の子がいて、で骨盤をこうグッとこう引き上げるというか立てる、僕の子供はグッと立つんですけど、その子だけは立たないんですね。なんかこう丸まっちゃってて、で前にこう前屈をさせようとすると、骨盤から行く子は行くんですけど、その女の子だけは骨盤がこう前に行かずに、その背骨だけがこう前に行っちゃうようなので、でバーレッスンとかになると別にあの一番に立った時はその腰痛の部分は全然もう気にならなくって、まっすぐはなるんですけど、グランプリエとかした時にさっきの丸まったところが前に押し、腰が落ちて子供が一人いるんですね。で、それをなんかこうできるだけこう腰をまっすぐにさせてあげたいんですけど、私のやり方がわからないというか、その腰椎がどうなってるのかっていうのが全然わからなくて、彼女はすごくやりづらそうで、いつもストレッチとか前にこう体を倒す時に頑張ってこう前に行こうとするんだけど、骨盤がついてきてくれなくても、なんかこう背中が丸まった状態の女の子なんですけど、
でその子は足を前に出番で上げても腰椎落ちますでしょう。
落ちます、ね、あんまり足をすごく上げることはまだちょっとやってないんですけど、だから出がぜとか45度ぐらい、90度までまだ上げることはやってないんですけど、出がぜした時はまだいいんですけど、グランプリエとかになっちゃうと、もう腰が丸く落ちちゃうっていうの。
グランプリエで腰が落ちちゃう理由と、前屈で腰が落ちちゃう理由は2つ違うんですね。
あ、はい。
なので、まず最初に、前屈から始めましょうか。それ、はい、前屈で多分どうなっちゃってるかっていうと、骨盤が後ろに落ちちゃってて、つまり、タックの状態になっちゃってて、座骨が下向きになってないと。座骨が多分足の方を向いちゃったままで、
そうです
ね、腰椎がそこでポコンって落ちちゃって、でそれをどうにか頑張ろうと思って胸の部分でこう頑張ってリフトしてるっていう、そういう感じですよね。それは理由はハムストリングが硬いからなんです。でなんでかっていうと、ハムストリングって座骨についてるじゃないですか。でね、座骨についてモジュール2でちょっとカバーしたんですけど、後で資料見てもらったら分かると思うけど、膝を曲げて足を前に上げたバージョンと、膝を伸ばして足を前に持ってきたバージョンだと、膝を伸ばした方が足が上がりづらいんだよっていう話をしたんですね。でそれっていうのはハムストリングの長さが関与してくるからで、どうして関与してくるかっていうと、ハムストリングが一番ストレッチされるバージョンっていうのが、座骨と膝の後ろを通って すねの骨についてるから膝を伸ばしてる時の前屈が一番ハムストリングが伸びる状態なんですね。で、彼女はそれができてないんですよ。で、このせいで、さっき言ったみたいにグランプリエの時と違うよっていうのはここで。
はい。
うん。なので、彼女がどうしてもその前屈の時に、とか、まあ、長座で座ってる状態で腰が上げられないとしたならば、ハムストリングのストレッチをしてあげないといけなくなってきます。
ハムストリングのストレッチなんですね。
そうなんです。で、そうすると座骨と膝の距離が伸びるようになるから、座骨を立ててても普通に座れるようになって、で、それがもっとできるようになると体が前に行けるようになるので、出番で足を上げたりするときも大丈夫になってくるわけで。
ああ、うん、そういうことだったんですね。
そういうことだったんです。なので、彼女に前屈のエクササイズをさせる場合とか、あと9歳だったら多分クラスに何人か、体の硬い子もいると思うので、そこまでひどくなくても、ヨガブロックみたいなのとかを、お尻のところ、骨盤のところに入れて、体を高くしてあげる。そうすると、前屈のエクササイズを続けることができます。うん。で、床から上げてあげることによって、ハムストリングのストレッチを緩和することになるんですね。ほら、ハムストリングをもっと伸ばしたいと思ってスプリッツをする場合、
はい、
床にお尻をつけたままで前の足の下に何か入れてこう上げるじゃないですか。
はい。
あれのね、逆バージョンがしたいんですよ。
うん。
だから、足の下に何か上げて、180度以上のスプリッツの代わりに、お尻の下に何か入れて、角度を減らしてあげることで、正しいところをストレッチしてあげて無理なくね。
あ、
うん、で、それがレッスンに使えるようになります。
あ、そうなんですね、
うん、
わー嬉しい。
早速やってみてください。
そうですね、
うん、で、ない場合は、はい、ヨガブロックとかでない時は、はい、イエローページとかの本の上に座っててもいいし、あとうちの生徒で時々やらせるのはヨガマットを使ってます。エクササイズマットみたいなの。
エクササイズマットは使ってない
です、ね、使ってないですか。あったらそれをね、くるくる丸めてお尻の下に入れるって手があるんですよね。そうするとほら、道具買わなくても1個で全部使えちゃうから。
はい、
うん、そうじゃなかったらブロックの上に座って、で、背中がしっかりと伸びる高さまでお尻を持ってきてあげて、で、そこから徐々にブロックの高さを減らしていくように、エクササイズっていうかストレッチをしてあげるのが一番手っ取り早いです。
はあ、
うん、大人の人がそのような場合は、同じようにお尻の下に物を入れるっていうのもできるけど、ちょこっとだけ膝を緩めることで、こう背骨を持ち上げる感覚を作ってもらうっていうのでもいいかもしれないけれど、子供の場合はね、それを感じるのがちょっと難しい。9歳だから、ちょっと難しいと思うので、はい、そこは入れなくても大丈夫だと思います。
はい、わかりました。
いかがでしたか？こんな感じで、愛さんに聞いてみようライブでは、このように日頃の疑問にお答えしていく予定です。教師のためのバレエ解剖学講座はもちろん、教師の皆様のための講座なので、質問も必然的に生徒や指導に対してのことになりますが、オフ会では自分の体や怪我、悩み、または娘さんの留学やバレエ以外の進路など、何でも聞ける場所になってます。そちらで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。ということで、今日のポッドキャストは終わりです。また来週お会いしましょう。この来日期間、お会いできた皆さん、とても楽しかったです。どうもありがとうございました。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。